はじめまして。電子書籍情報誌、マイ・ミルキー・ウェイです。この度は、お手に取っていただき、誠にありがとうございます。個人活動の作家の広告的な弱さを憂う、二人の会話から発足することになった情報誌です。少しずつ賛同者を増やし、こうして著者と読者を結びつける機会を、出会いを求める、小説と読者を引き合わせる天の川という舞台をご用意できるまでに至りました。あなたの彦星、織姫に出会える場になれるよう、様々な個人小説をご紹介していきます。皆さんの自分の一冊に出会いたいという思いを、マイ・ミルキー・ウェイに流し込んでいただくと、より思いの銀河に近づけるでしょう。作者と読者とつなぐ人と、皆で作り上げていく、そんな情報誌になっていけることを、心より願っております。
こんにちは、桐谷です。最初にご紹介するのは、僕が死んでから初めて好きになったのは僕を殺した人でしたの冒頭をお聞きいただきますが、その前に作者である千辻夜光さんに皆さんへのご紹介を兼ねて質問してみたいと思います。
個人で電子書籍化を踏み切った理由を教えてください。
はい、ですね、最初はウェブ小説の方に参加していたんですけれども、公募の先、一番最初には公募をやっていたんですが、その後にウェブ小説に出会いまして参加していたんですが、ちょっと自分の求めている読者さんとはちょっと違う印象を受けまして、やっぱり小説自体にお金をかけてくれる読者さんに見てもらいたい、反応をもらいたいということで電子書籍化の方に踏み切りました。
はい、ありがとうございます。で、続きまして、今回販売予定している作品のコンセプトについて教えてください。
はい。前日の回答と少し矛盾するように感じてしまうかもしれませんけども、まだ小説を読み慣れていない人でも楽しんでもらえるようにというのをコンセプトに持っています。読みやすく、感動や笑い、シリアス、それぞれの要素を含めていくように心がけて今は執筆していっています。
ありがとうございます。で、今後の販売予定の作品についても教えてください。
はい、今回のですね、作品、僕が死んでから初めて好きになったのは僕を殺した人でした。こちらと同じ舞台の、サスペンスホラー、他にも忍法と SF 要素を融合した歴史アクション、夢追い人を主人公とした魔導書作成ファンタジーなど、様々なジャンルを交互に載せていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。あと、憧れている作品や作家さんについても教えてください。
はい、一番強く影響を受けているのは、赤川次郎先生の三毛猫ホームズシリーズになります。優しい文体なんですけども、様々な要素を取り入れていて、広い層の読者に受け入れられる、そんな作品を私も書いていきたいと思っています。
じゃあ最後になりますけれども、まあ、20年以上書き続けているということですけれども、いまだに頑張ってらっしゃる理由は何でしょう？
はい、そこに小説があるからです。
はい、ありがとうございました。
それでは1月10日に電子書籍として発売予定の僕が死んでから初めて好きになったのは僕を殺した人でしたをお聞きください。
僕が死んでから初めて好きになったのは僕を殺した人でした。著作、千辻夜光。朗読、千辻夜光。いやーすごい。今頭の中では物心ついた時から昨日までの映像がとてもスピーディーに、かつ正確に再現されていた。母がまだ元気だった頃、ママ母と義妹にいじめられた嫌な思い出。卵少年と共に過ごした大切な時間。父と縁を切った2週間前の運命の日。恋人に振られた衝撃的瞬間。これが走馬灯ってやつなんだね。 初めて見たよ。なんでそんなものを見ているかって？答えは簡単。僕が死にかけているからさ。その時のことは走馬灯で見るまでもない。ついさっきのことだもの。少し振り返ろう。バイト先からの帰宅途中のことだ。時刻にして午前2時半頃。いつもの帰り道が工事中で使えなかった。道を塞ぐ警備員さんに通るように示されたのは、一寸先は闇という表現がぴったりの道。左手に頂上に神社がある急斜面の雑木林。右手側が背丈の高い草むら。昼間でも薄暗く、光源の少ない夜はさらに暗い。月が雲に隠れていると本当に何も見えないんだ。街灯の間隔が広すぎる。おまけに道の途中に不気味な廃屋まであって、僕としては昼間でもその道は通りたくない。でも仕事で怒られまくった上に、昨日恋人に振られたばかり。心身ともに疲れ、道を引き返し、もう一つ前の分かれ道に戻る元気なんて残っていない。距離だけなら、いつもの道よりも近くなるから、覚悟を決めて、おっかなびっくり闇の中へと歩みを進めた。スマホのライトをつけて、先へ先へと進んでいくと、僕の目に天の救いのような街灯の明かりが映る。自然に足早になったが、目指す街灯の下まで、あと少しというところで足を止めた。雑木林のある急斜面から何かが転げ落ちてくる。落ちてきた物体は、スポットライトに飛び込む役者のごとく、街灯下まで転がると、真ん中から二つに分かれた。それは人。二人の人間。二人の男がもつれ合うようにして、急斜面の雑木林から転げ落ちてきたのだ。まさか、高台のてっぺんにある神社から転げ落ちてきたの？ただ、そこから転がり落ちたにしては、二人とも元気だ。反動をつけてすぐに立ち上がり、服についた泥を落とすこともなく、お互いに向けて手にしていた大ぶりのナイフを突き出したからね。僕は望みもしないのに、殺し合いを観戦する羽目になった。僕と向き合う位置でナイフを振るうのは、黒いスーツを着た体格のいい男。縦、横、幅すべてが僕よりも二回りは大きい。こんな暗い夜にサングラスをかけているのが異様に見える。対して僕に背を向ける形で舞い踊っていたのは、僕と同じくらいの背丈で黒いジャージを着た細身の男。こちらはスポーツキャップを深くかぶっている。おかげではっきりと確認できなかったが、ちらりと見えた横顔はイケメンに見えた。二人はダンスを踊っているかのように、相手のナイフを紙一重で華麗にかわし、お返しとばかりに自分のナイフを素早く突き出す。その繰り返し。死にかけている今だから思うのだけど、この時点で逃げていればよかったんだよね。でも、まるで社交ダンスのような見事な動きに魅了されてしまった。二人の刃の向けた先が僕であったなら、逃げるという選択肢も頭に出てきたと思う。映画のワンシーンのようなこの光景は、危機感を呼び起こさせるには、あまりにも非現実的すぎた。やばいと思ったのは、細身の男が黒スーツに蹴り飛ばされ、かぶっていたスポーツキャップを吹き飛ばして、僕の足元まで転がってきたとき。うん、手遅れだったね。黒スーツはとどめとばかりに、ナイフを細身の男に向かって投げつけた。でも、焦りすぎたのだろう。ナイフは大きく上に反れた。そこに何があったかは言わなくてもわかるよね。そう、僕の顔だ。ナイフは僕めがけて飛んでくる。かわしようなんてなかった。反射神経は元から良くないし、突如として眼前に迫った危機に、足はすくんで動かない。僕にできた最後の抵抗は、刺さる瞬間を見ないように、まぶたを固く閉ざすだけ。でも、ナイフは刺さらなかった。これが刺さっていたら、走馬灯を見ている余裕なんてなかったろう。刺さる代わりに何か熱いものが顔全体にかかる。なんだろうと思って、恐る恐る目を開けると、目と鼻の先に 血で濡れたナイフの刃先があった。ナイフは黒いジャージの袖から伸びた細い腕から生えている。細身の男が天に向かって突き出したその右腕から。
へえ。
我ながら情けない声を上げて尻餅をつく。そんな僕の耳にどさりという何か重いものが地面に落ちる音が聞こえた。細身の男の向こうにうつ伏せに倒れている黒スーツの姿が見える。うなじのあたりに目の前の細腕から生えているものと似たようなものが見えた。あちらは死んでいる。間違いないね。細身の男が僕と入れ替わるように立ち上がり、こちらを見下ろしながら口を開いた。
死んだ？
あれ？その口からこぼれた声は男のものではなく女の声だった。ナイフのように冷たく鋭い声が心に刺さる。せめて生きてる？と聞いてほしいという思いを込めて尻餅をついたまま首を強く横に振った。
そう、よかった。
そう思っているとは到底感じさせない声の主が中腰になり、僕の顔をまぶしそうに目を細めて見つめてくる。ベリーショートの黒髪美人であったが、その顔は無表情。右腕にナイフが刺さったままだというのに、痛そうな素振りさえ見せない。そう、右腕には本来なら僕の顔の真ん中に刺さっていただろうナイフが深々と刺さっている。どうやら命を救われたらしい。僕は二人の争いに巻き込まれた被害者だけど、お礼は言うべきだよね。さすがに。
すいません。ありがとうございます。
いつの間にか喉が渇いていて、かすれた声になってしまったが、それでも彼女の耳に届いたはずだ。初めのうちは不思議そうに小首をかしげていたが、僕の視線が彼女の右腕に注がれていることに気づき、遠慮がちに首を振る。
大丈夫。気にしないで。
すいません。無理です。いくら厚顔無恥な父の血を引いているとはいえ、目の前で身を挺して守ってくれたことを気にしないでいるなんてできるわけがない。そんな気持ちなどお構いなしに、彼女は左手を差し出してくる。守ってくれただけでなく、助け起こしてくれるようだ。彼女が人殺しであるという事実に変わりはないが、根っからの悪党ではないのかもしれない。きっと何か事情があったのだろう。事情によっては見なかったことにしたって。いや、事情がなくても見なかったことにする。ただでさえ疲れているのに、厄介事になんて巻き込まれたくない。問題は、どう伝えればそれを信じてもらえるかだ。助け起こそうとしてくれているから、話くらいは聞いてくれそうだが。とにかく、会話をするなら、まず立たないといけないよね。
すいません。
再び謝罪の言葉を口にして、差し出された手を取ろうと腕を伸ばす。もう少しで二人の手が触れ合うというところで、彼女の手は僕の手をかわした。左手が顔のそばまで来ると、手首がくるりと回転する。左手にリンゴの皮を剥くのに向いていそうな可愛らしいナイフが握られていた。まるで手品のよう。そのナイフが流れる水のように実に滑らかな動きで僕の顎の下に吸い込まれていく。喉が痛みと暑さに襲われた瞬間、彼女の顔が赤く染まった。
というのがここまでの顛末。
説明している間にどうやら僕は死んだらしい。僕の意識が倒れている僕と向かい合っているから多分そう。まあ少し考えればわかることだよね。僕は彼女の殺人現場の目撃者。顔もはっきり見てしまった。生かしておく理由ないよね。
はあ、人生終わっちゃったよ。
まあ、生きるのが面倒になってはいたけど。実家と縁を切ったら、彼女に縁を切られるなんて目にあったからね。
うん、もうどうでもいいや。
徐々に遠くなっていく僕の顔。意識もなんか朦朧としてきたから、きっとこのまま天高く昇り、分散無償するのだろう。これが成仏か。なんかあっけない。でも、そんな悟りを開いた僕と、僕の血で顔を濡らした彼女との視線が混じり合う。突然現れた見えない天井に頭をぶつけたかのような衝撃が、僕の存在すべてに走る。
死んでいるのに生きる活力が意識全体に満ちて、僕はその場にとどまった。綺麗だ。生きている時も十分に美人と感じたが、頬から血を滴らせ、僕を。正確には、僕の存在の背後にある雲から顔を出した月を、だろうが、見上げるその姿は魂に震えが来るほど美しい。不意に彼女が僕から視線を外し、僕の死体に目を向ける。僕のものではなくなったその抜け殻をしばらくの間見つめていた。彼女が何を考え、何を思っているのかを知りたくなる。彼女の瞳が、顔が、存在のすべてが、もう僕の魂から出て行ってくれない。元カノにだって、ここまでの思いは抱いたことがなかった。自分に優しくしてくれるから一緒にいたい。そんな自分本位な思いしかなかったように思う。血で服が汚れるのにも構わず、血だまりの上に膝をつく。死体の顔の前で左手首をくるりと回した。死ぬ直前に見た光景とは逆に、握られていたナイフが消える。そのまま死体の頭を抱え上げ、顔をゆっくりと死体に近づけていく。まさか。よせ、やめてくれ。僕の音なき声が届くわけもなく、彼女の顔と僕の抜け殻の距離が縮まっていく。やめろやめろやめろやめろやめろ。やめろやめろやめろやめろやめろ。俺の悲鳴にも似た思いに応えるように、あたりをぼんやりと照らしていた街灯が割れた。月も再び雲に隠れ、あたりがさらなる闇に包まれる。それなのに俺にははっきりと見えていた。彼女の血に濡れた赤い唇と、抜け殻の青い唇が重なるその瞬間が、俺は、俺の死体に、嫉妬した。
それでは、パラサイト面の作者であります。桐谷さんにご質問していきたいと思います。まずこちら、パラサイト名について教えてください。
オリジナルはアメリカの大学時代の課題で短編でした。タイトルはグリーンカードマンで、主役の暗いモノローグの書き出しが受けて大学新聞の最終候補に残りましたが、残念ながら掲載にはなりませんでした。物語内のエピソードは実話が多く、特に主役が帰国子女で、日本で苦労した設定はまさに私の息子の体験からです。また、婚約の話は私ではありませんが、旅行での罰ゲームで友人が実際にやりました。
なるほど。それではこちらの作品なんですけれども、どうしてバイリンガル作品にしようと思ったんですか？
アメリカの大学で英文学専攻で留学する際に、日本のいい作品を翻訳して世界に紹介したいと思っていましたが、本当にそれが希望なら言語学に行くべきでしたね。結局自分の作品ですることになってしまいました。一応デザイナーでイラスト以外は自分でできますので、日英同時表記のバイリンガルにレイアウトして個人出版をしてみました。今回は自分への挑戦として日本語、英語、バイリンガル版と3版出版しています。
ありがとうございます。ではこちらのパラサイト面なんですけども、BL 的な要素もあるとお伺いしていますが、それはどうしてですか？
メインキャラクターが6人いるならば、1人をマイノリティにしないと、英語の読者には設定的に難しいと思いました。そのため、男女間と BL の恋愛模様が交錯して話が進んでいきますが、1巻は男女間恋愛の方に重きを置かれており、それが伏線となって2巻の BL の展開へ続いていきます。
なるほど。それでは今後はどう展開させていく予定でしょうか？
3巻で完結したいと考えていますが、とりあえず2巻は年内発売を予定しています。2巻は BL 色の方がやや強くなり、2人目のパラサイトである同性愛者も登場します。タイトルロールの2人が今後どうパラサイトから脱却していくかが物語の焦点となっていきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは、桐谷さんの作品でパラサイト面聞いていただきたいと思います。
パラサイトメン第1巻桐谷美和子作朗読ハリー・ケン桐谷美和子1俺は小川幸男27歳独身家と会社の往復で人生虚しいと思って何年経つんだろう彼女がいればリア充だがまだ結婚はしたくない中肉中背髪型普通今のところハゲる気配なし仕事柄手は汚い自動車整備工場勤務だからだでも出会いがないわけではない1車検に持ってきた車のオーナー老若男女問わずやってくるが中には若い女性もいるがそれで連絡先を勝手に控えて連絡しようものなら個人情報保護法違反及びストーカー規制法ではい終わりだろ2車の修理に来たオーナー1と同じ3同僚で整備士もいるが悪いけど俺が女と思ってない4女性社員3と同じ分かってる。これでは彼女なんてできるわけがない。行動しようと出会い系アプリもチャレンジしたが、実際会うと激沈。何を話していいかわからないし、なぜか自分がエンジンオイル臭いんじゃないかと思ってしまう。会う前に念入りにシャンプーし、手も何度も洗うが、常にその匂いが鼻についているのだ。母さんからは、デート?と冷やかされるが、実際は全然違う。つまんない男と思われて、連絡しても既読にすらしてもらえない。それで終わりだ。ある日、弁当を食う前に自販機でコーヒーを買おうと整備工場の裏に行くと、同期の青木智子がいた。職場の女性は制服のせいかどうも同じに見える。でもそれは向こうもそう思ってるだろう。作業着を着てると見分けがつかない。大して気に留めず、硬貨を入れて買って職場に戻ろうとすると、
小川君。
え?なんで話しかけてくるんだよ。俺は黙って振り向いた。
お願いがあるんだけど。
一番多いのは無料で車チェックして、なんだが、青木、お前もそうか。車の調子が悪いんだったら持ってきてくれたら見てやるよ。
小川君、親と同居だよね。
そうだけど。
弟の大学のリサーチに協力してほしいんだけど。
弟?本当は彼氏じゃないのか?いいけど、まさか人体実験じゃないだろうな。
アニメの見すぎよ。
意外にも青木の笑顔は可愛かった。
弟がパラサイトシングルの実態について調べてるの。
質問項目の書かれた紙をくれた。パラサイトシングル。死語だと思ってたけど、そうじゃなかったのか。
来週までに回答してくれると助かります。
青木はお願いと両手を合わせた。忘れなかったらな。俺はその場を去ったが、めっちゃ傷ついた。悪かったな、パラサイトシングルで。休憩室で母さんの作った弁当を開けた。確かに毎日弁当まで作ってもらってる。質問項目にあっても罰にしよう。もらった紙を見ると、あった!弁当とは書いてないが、食事も全部親にやってもらっている、がある。洗濯、掃除、買い物もあった。やばい、ひげ剃りの刃まで母さんについでにと買ってきてもらってる。確かにすべて依存しているが、やってあげたことはほとんどない。母の日と誕生日の年2回だけ。これが彼女がいない原因?そうだろうな。でも話したことのない青木にどうして俺が親と同居と分かったんだろう。あれ?なんで住所や携帯番号、生年月日まで書く欄があるんだよ。個人情報保護法侵害も甚だしい。帰宅して母さんの作った夕食を食べた後、部屋でパソコンをつけて考えていた。家から徒歩で通える距離の会社だが、一人暮らしをするべき?金の無駄のような気がする。東京下町とはいえ、家賃は高い。20代男性のパラサイトシングル率ってどれくらいだろう?検索していると広告に目が留まった。夢のグリーンカード。応募はこちらから。グリーンカード?ああ、アメリカ永住権か。抽選もやってるって聞いたことがある。クリックしてみると、手数料8000円。結構安いかも。当たる保証もないが、当選すればラッキーだよな。それに家を出る口実にもなる。深く考えずに俺は申し込んだ。 もしグリーンカードが当たったらどうしよう。川残業するのは楽しい。妄想しながら出社すると青木がいた。おはよう。俺は通り過ぎようとしたが。
小川くん書いてくれた？
やべ、個人情報書きたくなくて途中でやめたんだった。それに、あの紙どこにやったっけ？あ、ごめん、まだ。
明日持ってきてくれる？
なんで俺が親と同居だってわかったんだよ。
だって自己紹介でそう言ったじゃない。
え？自己紹介？俺が間抜けな顔をしていると。
家がこの近所で歩いて通勤できるって。
ああ、確かに覚えがあるが、6年前だぞ。それ、新人で配属された時だろう？もう家を出てたかもしれないって思わなかったのかよ。
徒歩圏なのに一人暮らしなんてする？それこそ不経済でしょ？
ん？どうやら経済観念は俺に近いらしい。ああ、だからまだ親と同居なんだよ。
結婚するときに家を出るって感じ？
結婚？彼女もいないのに？ま、グリーンカードに当たったらアメリカで一人暮らしだけど。彼女の目が光ったのを俺は見逃さなかった。
グリーンカードに応募したの？小川くん英語できるんだ。
実は帰国子女だと言いたくなかった。7年も海外住んでこの程度の英語力と思われたくなかったんだが。まあ、なんとか。
すごい！
いや、そこまでできるわけじゃないし、当たるわけないから。とっさにごまかす俺。
アメリカに移住する準備をしないと、英会話一緒に行かない？
え？
駅前で習ってるの。
あ、そうなんだ。一緒に英会話を習いに行くってよく意味がわからないんだが。いや、当たるわけないからいいよ。
でも、英語できるなら当選確率高いんじゃない？
そうか。英会話レベルの記入欄なんてなかったぞ。まさか極秘調査が入るとか？あり得るか？
犯罪歴のあるやつを当選させるわけにいかないからな。
しかし、パラサイトシングルって英語？和製英語か？アメリカにそういうやつっているのか？いや、気持ちはありがたいけどいいよ。当たったら考えるから。
そうね。選ばれてから習っても間に合うレベルだものね。
違うけど、あまり英語を習う気はなかった。
結果分かったら絶対教えてね。
ああ、でも絶対ダメだから。冷やかしで出しただけだよ。俺はロッカーで作業着に着替えた。ああ、言わなきゃよかった。昼休み。今日は途中で買ったコンビニ弁当。正確に言うと、弁当を買うために遠回りして出社。なんでこんなことをやってるのか、自分でも意味不明。お、珍しいな。コンビニ弁当か。お母さんが病気か？同期で同じく整備部の広瀬だ。違うよ。お前んちと会社の間にコンビニないだろ？わざわざ寄ったのか？なんでこの会社っていちいち細かいことを聞く人が多いんだ？無視して食べてると青木まで来た。
あら、コンビニ弁当？
お前もかよ。俺は立ち上がった。久々のコンビニランチがまずくなる。
小川くん待って。
追いかけてくるなよ。休憩室の外に出ると天気も快晴。風もない。初夏は俺の一番好きな季節だ。整備工場の裏に適当に作られたバスケットボールコートがあるが、その向こうに大きな木があって、その下で食うと美味しくいただけそうだ。俺は木の下に座って飯を食べ始めた。
どうしたの？
どうもしないよ。
これ、もしあの紙なくしてたらと思って。
あの用紙をもう一度くれた。ありがとう。でも書きたくないんだが。突然、青木が俺の横に座って弁当を開け始めた。なんだよ。
一緒に食べたらダメなの？
いいけど。想定外の出来事に俺は戸惑いを隠せなかった。女子と一緒に弁当なんて前の彼女と別れて以来かも。多分7年前か？青木の弁当箱は小さかった。まさか青木もパラサイトシングル？
自分で作ってるの。
え、すごいな。中身もうまそうだった。きっといい奥さんになるだろう。
その方が節約できるでしょ？
一人暮らしなのか？
ううん、弟と二人暮らし。
そうなんだ。 だから弟の課題の手伝いもしてるわけだ。
実家は北海道だもん。弟は東京の大学に行ってるからね。
俺ももっと遠いところに就職できればな。
どうして？近い方がいろいろ便利じゃない。
そうだけど、27にもなって実家暮らしもな。
だからグリーンカードに応募したの？
それも多少あるけど特にないよ。ネット広告で出てきたからクリックした。思いのほか安かったから。
実は私もずっと出してるの。
え？だから青木が俺に興味を持ち始めたんだ。
小川くんが先に当たるかもね。
だから英会話習ってんのか。
そう、いつでも移住できるようにね。
どうやら真剣だし、俺みたいなくだらない理由で応募する連中のせいで倍率が上がってるんだろう。ちょっと悪い気がした。
ねえ、英会話やらない？備えあれば憂いなしって言うじゃない。
でも多分覚えてると思うし、それに結構高いだろう。
覚えてる？
つい気の緩んだ俺は言ってしまった。ああ、小さい時、親の仕事で海外に住んでたんだ。でもあんまり使ってないからだいぶ忘れてるけど。
え？どこの国？
イギリス。
かっこいい。クイーンズイングリッシュなのね。
クイーンズイングリッシュ？そんな大それたものではないが。
英語教えてよ。英会話って高いのよね。
教えるなんて無理だよ。最近喋ってないし。
じゃあさ、私が言ってる英会話教室のレベルチェックテスト受けない？英語話せるわよ。
どうしても英会話に連れて行きたいらしい。構わないけど、小学校の時だからな。自信ないな。
何年くらいいたの？
7年かな。
すご
っ。すごくないよ。親の転勤だったし。みんな同じ反応なんだよな。
7年イギリスいたなら、英語できて当たり前って言われるし、兄貴もその反動で嫌いだったし。
俺はそこまでじゃないが。
じゃあ明日私のレッスンがあるからその時にしない？
いいけど、正直言って気乗りしなかった。どうせ忘れてるし、初級レベルを進められるから金もかかる。もしグリーンカードに当選したら、現地で生の英語で鍛えられる方が俺は好きだな。
グリーンカードに応募してる件、二人だけの秘密よ。
俺は秘密という言葉より二人だけのに反応した。言うやついないから大丈夫。昼休み終了のベルが鳴った。
じゃあ明日ね。
ああ、わかった。俺にずっと彼女がいないもう一つの原因はめんどくさいからだ。明日仕事の後英会話教室って超めんどくさい。休みの日に買い物に付き合わされるのも鬱陶しい。だからいつまでも彼女ができないんだよな。最近青木と仲いいじゃん。あ、また広瀬か。こいつとの会話もうざい。仲いいとは言わないだろう。一緒に弁当食べてるのに。だからコンビニ弁当か。こいつの邪推大嫌い。偶然だよ。俺は午前中からの整備を続けた。女子更衣室では幸男の同期女性陣3人があと5分で終わる昼休みに駆け足で化粧直しをしていた。
小川くんとランチなんて何よ。
智子と同期入社で一番仲の良い山本エリカだ。
まあね。
前川めぐみも会話に参加した。
ずるい。小川くん可愛いもんね。天使の輪ができるサラサラヘアだしね。
エリカも同意見だった。
動画の割にたくましそうな体つきしてるしね。
めぐみが後味を楽しむように唇をなめた。
そうそう、手が油まみれだからって汗が拭えない時に頭振るとあの髪がなびいてさ。
エリカの口ぶりはまるで憧れの芸能人の話をするかのようだった。
智子はちょっと得意げだった。小川くんと二人だけの秘密ができたからだ。
でもさ、家が近すぎて帰りにばったり会って晩ご飯食べて帰らないっていうシチュエーションにならないのよね。
めぐみが軽いため息とともにぼやいた。
そうなのよね。会社帰りにどっかに一緒に寄りたかったら会社で約束しないといけないのよね。携帯の番号もまだ知らないしさ。
口紅を塗り直したエリカがロッカーを閉めた。智子の社内での一番のお気に入りは幸男だった。他 他の同期を出し抜いたことにちょっと後ろめたさを感じるが、智子は上機嫌だった。ただいま。俺は寄り道もせず帰宅した。誰も誘ってくれないが、会社の噂話にも興味ないし、ちょうどいい。あ、明日さ、英会話教室のレベルチェックに行くためになったから、ちょっと遅くなる。母さんの顔が輝いた。
まあ、英語やる気になったのね。
強引な同期に誘われて。
いいきっかけじゃない。あんなに喋れたのにすっかり忘れちゃって、残念だったものね。
残念だったのは俺の方だよ。7年イギリスにいて、小5で帰国するときは大泣きだった。親友もいたし、楽しかったのに。帰国して日本語できなくて最初は苦労したけど、だいぶ英語も忘れちゃったし、とにかく俺は中途半端。ただ親友のトーマスとケビンもゲーマーで、今は一緒にフォートナイトのボイスチャットで英語は使ってるが、所詮その程度。習う気はないからさ、今さらいいよ、もう。
そうなの？
母さんはちょっと悲しそうだった。今の仕事に満足してるしな。食い終わって俺は部屋に戻った。でも満足してるなら、なんでグリーンカードに応募したんだろうな。
ここから先は、パラサイト面、バイリンガル版となります。引き続き、お楽しみください。
2. 翌朝、弁当いらないと言い忘れたから、母さんが作ってくれていた。
The following day.I forgot to tell my mom that I didn't want a bento, so she made one for me.
ありがたく受け取って出社した。
I gratefully accept it and go to work.
徒歩10分なんて恵まれてるとも言うが、会社と家の往復のみだからな。
I'm blessed to have a 10-minute walk to work. It's just a round trip from the office to home.
グリーンカードか。当たったら行きたい気もするけど、一人で行ったらまた同じかもな。
A green card.If I won, I might want to go there, but it might be the same again if I win alone.
家と会社の往復のみって、それ以前に仕事見つかるのか？
Before I worried about just going back and forth from home to work, would I be able to find a job in the US?
そう考えたら、真剣に英語を勉強すべきかもな。
Well, maybe I should seriously study English.
おはよう。
Good morning.
青木が自販機で俺を待っていた。
青木 is at the vending machine.
あの紙書いてくれた？
Did you fill out the form for me?
やべ、すっかり忘れてた。
Oh no, I forgot all about it.
あれさ、なんで携帯番号とか生年月日まで書かないとダメなんだよ。
Why do I have to write my cell phone number and date of birth?
だって詳細を聞きたいかもしれないし、誕生日や何歳の人がパラサイトシングルかチェックするために必要でしょ？
Because my brother and classmates might want to ask for details, and the birth date is necessary to check how old someone is to see if they are parasite single.
ああ、また俺をパラサイトシングルって呼ぶ。
Oh, you call me a parasite single again.
書きたくないんだけど。
I don't want to write.
どうして？
Why?
青木がすごく残念そうな顔をした。ずいぶん弟思いなんだな。
青木 surprisingly made a very disappointed face. But she loved her brother so much.
他を当たれよ。俺は書きたくないから。
Ask someone else. I don't want to do it. That's all.
俺はコーヒーを買ってその場を去ったが、今回は追っかけてこなかった。
I buy a can of coffee and leave. She doesn't come after me this time.And I'm relieved.
仕事終了。英会話、気が進まない。
Work is over, and I'm not in the mood for English school.
タイムカードを押して営業所を出ると、青木が待っていた。
After pressing my time card, Aoki is waiting for me when I leave the office.
英会話は行くでしょ？
She says,
You're going to the English school with me, aren't you?
青木の私服姿、初めて見たが、清楚で結構いい線いってるな。
It is the first time I see Aoki in her casual clothes, and she looks pretty neat and lovely.
俺の好きなひらひらスカート、もうちょっと短いとよかったな。
She wears a flared skirt I like. I wish her skirt were a little shorter.
いいよ。でも絶対初級からって言われるよ。
I'm fine to go, but I'm sure I'll be told I'm a beginner.
憂鬱だった。確かにクラスでは英語はトップだったが、会話とは全然違う。
I feel uneasy. I was the best in English in the class, but it is nothing like conversational English.
青木は駅までの15分、ずっと一人で喋っていたが、俺はレベルチェックテストのことばかり考えていて、あまり聞いていなかった。
Aoki spends the entire 15-minute walk to the station talking, but I am so focused on the placement test that I am not listening.
この教室なの?
Here is the school.
Aoki が指した先は、ダイモン英会話教室だった。
Aoki points to Daimon English Conversation School.
ダイモンって人が教えてるのか?
Is it taught by someone named Daimon?
さあ、私の先生はイギリス人だけど?
Well, my teacher is British, though.
まあいいけど。
Well, it doesn't matter.
ちょっと二人で何してるのよ?
Hey, what are you two doing together?
聞き覚えのある声に、俺は驚いて振り向いた。
I turn around, startled by the familiar voice.
山本?見違えたな。
Yamamoto, you look different.
通勤にこんな服?タイトスカートにブーツって。
Wearing something like this to work. Tight skirt and boots.
でしょ?私服も悪くないでしょ?
She says.
Yes, my casual clothes aren't bad either, are they?
山本が笑顔になった。
Yamamoto smiles.
いや、今からキャバクラ出勤みたいで派手だな。
No, it's so fancy I think you're going to work at a hostess bar.
ひどいよ、ガー君。
What? How dare you?
俺をバシバシ叩き始めた。痛くないが、なんだこの反応。
She starts slapping me. It doesn't hurt, but what's with this reaction?
青木が冷静に山本に告げた。
Aoki calmly tells Yamamoto.
今から英会話に行くの。
We're going to go to an English conversation school now.
小川くんも?
Agawa-kun, too.
山本が不意打ちにあったような顔をした。
Yamamoto looks surprised.
俺もなんでこうなったのかわからない。
I don't know how it comes to this.
彼はレベルチェックだけどね。
He's just checking his level.
俺はやっと気がついた。
I finally realize.
駅前の英会話教室なら、通勤にこの駅を使ってる連中に会うに決まっていた。
If I go to an English conversation class in front of the station, I am bound to meet people who use this station for their commute to work.
うかつだった。変な噂を立てられたくなかった。
I am careless, and I don't want any gossip.
じゃあ私たち英会話に行かないと。
Then, we should go to the English language school.
Aoki says.
青木に言われて、とりあえず建物に入ったが、思いは複雑。
With her words, I go inside the building, and I follow her. I have mixed feelings.
それでは、こちらの作者であります、ヤコさんに、お伺いいたします。物書きを始めるに至った理由を教えてください。
はい。実は私の物書き歴はまだ浅く、2020年の5月頃からになります。私はもともとある配信アプリにて朗読をさせていただいておりました。こちらは有名な詩や小説などの作品ではなく、個人の方が創作した詩を読んでおりました。そうしているうちに表現の一つとして自分でも書いてみたくなったのが物書きを始めたきっかけです。
はい、ありがとうございます。それではこれまでに作られた作品などをお伺いしてもいいでしょうか。
先ほども少しお話ししました通り、最初は詩を書いておりました。詩といってもストーリー性を持たせたものから、 心情を綴ったものなど様々です。さらに私の心情を読んだ短歌を始めました。その他、依頼による替え歌、オリジナル歌詞、声劇などの台本、最近では小説もたしなんでおります。
なるほど、ありがとうございます。それでは今、詩や短歌から始められたということですけれども、それではこの2つがメイン作品である理由をお伺いしてもよろしいですか？
はい。詩や短歌というものは特に短い文章で構成されるものになります。私は言葉を選び出し、それに意味を込めることが得意ですので、そのように凝縮した文章で心情をお伝えする作品を生み出したいと考えているからです。特に短歌は31文字という短い言葉に込め、直接的に端的にお届けできればと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは先ほどご自身でもおっしゃっていましたけれども、なぜこちらの打作短歌集という特殊なタイトルにされたんでしょうか？
古来より短歌というものは綺麗な情景や気持ち、あとは優雅さ、みやびやか、そういったものを読むものだと思います。ですが私の短歌は日常で感じたくだらなくも共感できること、自分なりの心情を込めたものになり、教科書に載るような綺麗なものではありません。なので自ら打作と名付けました。しかし読んだ方との共感は強く、打作ということを堂々と打ち出しております。
なるほど、ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、今後の作品をどう展開させていくかをお伺いしたいと思います。
現在作品としている詩や短歌を広めていき、その中でも詩のシリーズ作品である野良猫の独り言というものをシンプルなイラストを散りばめた絵本という形にしたいと考えております。それと同時に短歌も写真やイラストと絡めて感覚で楽しめる作品を展開していきたいと思っております。
ありがとうございます。それではこちら打作短歌集、やこさんの作品をお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
打作短歌集、作やこ、朗読やこ。立ち込める金木犀の蚊のもとは、隣の庭か記憶のあなた。スマホにて冬服ネットショッピング、あなたと歩けることを願って。苦しくて、ただ苦しくて、苦しくて、あなたの声をミュートにしたの。ヘアサロン、行った私は最強だ。世界で一番美人。当社費。マップナビ、音声入力タップして、無駄にいい声出して虚しい。
協賛は、おこだわりハンドメイドマルシェ様。開催日時は、2022年11月12日土曜日、11時から16時となっております。会場は、ことぶきプアオーバー。築64年の建物をリノベーションしたカフェバーオルタナティブスペースとなっております。住所は、東京都大田区池上。3-29-16。手作り大好き人間が集まって自慢の商品を披露する舞台です。沖縄風呂敷、水引きアクセサリー、味噌玉、肉まん、中華菓子となっております。マガジン版、 マイ・ミルキー・ウェイ創刊号の表紙を務めていただきました空海都市のミニ個展も同時開催しております。お近くの方はぜひお越しください。次回紹介予定作品、海の誠、ルーサー戦記、アスランの子、夜桜月下、セレファイスの探偵、ほか。次回、情報誌発行予定、2023年1月。マイ・ミルキー・ウェイ創刊号に最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。手探りで歩みを進める毎日です。皆様のご意見ご要望を、Twitter 公式アカウントでもお待ちしております。